皆さんこんばんは。火曜日夕方6時はラジオカフェシンクタンクジャーナルの時間です。パーソナリティ大阪学院大学経営学部中野保です。世界は広くて京都は深い、そんな思いを京都のセンターからですね、世界に向けてシンクしたことを発信したいという番組です。本日のですねライブのゲストはですね、清水寺の執事法の森正元先生です。
こんばんは、どうもよろしくお願いいたします。
は
い、
森さんどうもありがとうございます。
ありがとうございます。
実は森さんは、はい、まあ、清水寺のですね、はい、まあ、執事法ということなんですけれども、同時にラジオのパーソナリティもされておりまして、アルファステーション、はい、で、はい、ワーズフォアトマローという、はい、去年10月でしたかね。
そうですね、去年秋でした。
はい、はい、で、他のラジオ局もですね、はい、まあ、番組されてるということなんですけれども、はいはい、ちょうど去年10月に、はい、あの森さんの、まあ、あの番組がスタートするということで、最初のゲストに、はい、あの谷口京さん、キョーピーと一緒に呼んでいただいて、はいはい、僕出させていただいてですね、
ありがとうございます。
もう感動してますので、はい、今日はそのリベンジということで、は
い、
打ち合わせなしでいろんなことをお聞きしたいんですけども、はいはい、今日も大阪学院大学の危機管理という講義でですね、はい、2時間目いっぱいお話しいただいて、は
い、まあ、
お疲れのところ申し訳ないんですけれども、本当にいろんな聞きたいことがありましてですね、はい、まず今ウクライナで、はい、まあ、あの、まあ、戦争ですね、はい、プーチン大統領、僕が思うには、あの、ルツアンチマンというか、っていうのは、はい、あのニーチェの言う、ものすごくやっぱり昔いじめられたり、その、はいはい、まあ、リベンジするという、ね、はい、ことで、まあ、NATO に対するリベンジとかですね、まあ、子供の時のあれとか、はい、まあ、アメリカに領土をたくさん、まあ、捉えたというか、もともとウクライナというのはロシアのもんであるみたいな、はい、ソビエトのもんであるというもので、だからね、いろんなことが起こってて、もう100日経過したんですけれども、はい、なかなか戦争収まらないんですけれども、どうしたら収まるんでしょうかね。
いや、 やっぱりね、戦争っていうものに、戦争はないってね、はい、瀬戸内先生もおっしゃってた、まさにその通りでね、それはロシアはロシアの言い分っていうのもあるやろし、うん、でそれはウクライナはウクライナの言い分もあるしっていうようなことで、まあ、どちらがねどうっていうことにおいて、それはまあ今回のは、まあ、私個人的に見てると、これはまあちょっとロシアはブーないような気がするんです。まあ、しかし、まあ、ロシアはロシアとしての、まあ、大義があるということでやってるわけなんでしょうけれども、まあ、いずれにせよですよ、もうとりあえずそのどつき合ってるのを一回ちょっと手を下ろさんとですね、何も話は進まないと思うんですね。そうでないと、そこからですよ、一回話してですね、何がどうなんやっていうことを言わない限りですね、やっぱり人を殺していくっていうね、非戦闘員の市民が巻き添えになっていって、でたくさん、子どもも、亡くなっているというような、あの現状をですね見るとですね、やっぱりもう早くとりあえずまず一回手を下ろそうっていう、まずそこからやと思うんですけれどね。
そうですね、
はい、
例えばウクライナとロシアの共通の利益の合致点っていうのをね、はい、見つけたり、はい、まあ、これ一方的にプーチンが入ってきたんで、侵攻して、まあ、戦争したんで、ウクライナは自国を守るということでなかなか妥協はできないですけれども、はい、だけど第一次世界大戦、はい、第二次世界大戦見てみても、はい、ちょっとしたことからスタートして、ね、第一次世界大戦もオーストリアの皇太子夫妻がサラエボでこうちょっとね、はい、暗殺されたとか、はい、第二次世界大戦もそのドイツがすごいベルサイユ条約で、賠償金取られて、はい、もうとんでもない、はい、あれで、それでなんていうんですかね、ファシズムが始まったというか、はい、ドイツを立て直すためにというか、はい、今回の戦争もですね、もし仮に、まあ、ロシアが勝つことはないんですけれども、はい、ものすごい賠償金とかですね、はい、ウクライナの復興支援で世界中が要求したらですね、はい、ロシアはもう何年間経てればですね、ものすごくリベンジをするか、はい、あるいは中国とロシアが組んでまた新たな勢力ができるか、はい、まあ、いろんなこうシナリオを考えられるんですけれども、ね、どうしたらいいんでしょうかね。
ねえ、まあ、それはロシアの考えてること思ってることっていうのも当然あるんでしょうけれどもね、けど、まあ、ウクライナも一つの国として今現在あるわけなんでね、昔はそうでも今はちょっと現状は違うっていうことも多々あるでしょうし、それなかなかその落としどころっていうのは難しいの、もうここまでね来てしまったら大変難しいところがあるとは思うんですが、まあ、しかし、いずれにせよね、やっぱり一回ちょっと 武器を置かないかんというところをまず大事だと思います。で、今先生おっしゃったようにちょっとした出来事で本当にまあ、誤算的なことがね、大きなものにこう広がっていってしまうということはもう本当にもういろんなことでありますしね。ですからやっぱりそこは外交というものがものすごくやっぱり大事だと思うんですよね。まあ、ある今議員さんになられましたけどね、方と、まだその時は秘書やってましたけども、彼と喋ってる時に、ちょうど自衛隊の法律が変わる時でしたけれどね、はい、まあ、確かに守るためにはこの改正が必要ないという話をされてたんですが、まあ、確かに、まあ、おっしゃることも分かると。ただ戦争をしたいんかっていう話を したら当然したくはないんやと、うん、でまあ、それはそうですよねと。そのためには何をするべきかっていうことはやはり外交やということ で、ね、やっぱりそこ の外交の大事さっていうものはもう今こういう時代だからこそより大事やと思うんです。
そうですね。
ユネスコの、ね、憲章の中に全文にね、戦争っていうのは人の心の中に戦争が起こるから、平和の砦を心の中に築かなきゃならんっていうふうに、はい、第二次世界大戦の後の反省を踏まえてあれは書かれておりますけれどもね、いやもう一回ちょっとそのことをもう今のこのウクライナ情勢を見たときにですね、やっぱり世界の人間はですね、一回これをもう一回それを確かめんとね、なんかもうとんでもない方向にこれからエスカレートしていきそうなね、すごい不安感がありますね。
外交っていうのは実は国内の内政とか言われてて、プーチン大統領も支持率がちょっと落ちてきたんで、まあここでこういうまあまあ、ナチでもないナチを、ウクライナ東部の方ですね、侵攻することによって自分の人気が、まあ、実際負けてても上がってるみたいなことを思ってたり、ゼレンスキー大統領もコメディアン上がりですけれども、まあ、これですごく支持率が上がってるということで、まあまあ、ガチの戦いになってるんですけれども、
はい、
僕不思議なのは両方ともスラブ民族で、で、ロシア正教というか、はい、同じ狭い宗教一神教の中で、で今までのこう、まあ、第二次世界大戦以降の戦争というのは、はい、やっぱり宗教が違うところで異なるイスラム とキリスト教とかあったのに、はいはい、今回同じ宗教でここまでやるかって不思議なんですよね。
やっぱりそこのエッジがやっぱり効かなかったんでしょうかね。それはまあすごく残念なことでもあるんですけれどもね、まあ、他 の、 その宗教のね、世界宗教にがですね、それに対してやっぱりこうまあ、武器を下ろそうというようなことを、まあ、語りかけてもなかなか届かないところもあるんでしょうけれどね、いやまあそうですね、本当にね、
まあ、圧倒的にロシアは、まあ、当初100日前ですね、まあ、武器、まあ、これ、火力でよくハードパワーでは強かったんですけれども、まあ、ウクライナは弱いけれども、まあ、要するに戦争に対する人々の心の、まあ、対応の仕方がね、やっぱり自分の国に攻められると違うんですけれども、
そうですね、
面白いのはやっぱりイーロン・マスクとかそういうテスラを作った彼ら、まあ、南アフリカ出身の彼が、スターリンクとか衛星とか通じて、それでこう iPhone とかもう全てつながるようにしてね、そういうハイブリッドというかいろんな情報戦とかいろんなテクノロジーを組み合わせることによって単に核兵器を持ってるとか強い武器を持ってるんじゃなくて、総合的なねことで、僕そこの宗教とかそういう精神性というのは大きなファクトはも占めてて、日本は武器、まあ、核兵器を持てない国で、憲法9条もありますけど、なんかこう精神的な面で多神教のなんか日本でなんかできるような気もしてならないですからね。
なるほどね、まあ、本当実は宗教とメディアっていうかデジタルの世界って今ものすごく遠い位置に、ね、あるように思うんですけども、本当はものすごく近いところにあるはずなんですよね、っていうのは宗教っていうのは昔は口コミで広がるもんでしたから、いわゆる今のツイッターなんですよね、ですからそれは速度の広がる速度の、まあ、全く違う速度ですけども、違いだけであって要素は一緒なんですよね、で今回のハイブリッド戦ということにおいても本当に戦争が始まる前にまあね、いろんなネットのああいう攻撃があってとか、始まってからはイーロン・マスクのその辺の情報が提供されたとかいうことでね、やっぱりそこに、やっぱりそういう宗教性というものをね乗せていくという、確かに先生おっしゃる発想というのは大変重要かもしれませんね、これから、
宗教的な考えも哲学もそうですけれども、情報も目に見えない、何かで動かされてると、単に目に見えるハードパワーだけでの勝負は決まらなくて、 むしろ世界を動かすというか、はい、ゼレンスキー大統領のあのストレートな、はい、あの原稿を読まずにね、
そうですね、
こうあるいはそのウクライナの東側の戦闘の最前線に、はい、昨日も、はい
はい、激励に行きました ね、
はい、あれはすごいですね。
いや、 やっぱりまあ戦争の中にねあれですけど、ゼレンスキー大統領のやっぱりこの、まあ、発言とか行動っていうものは、うん、まあ、すごくその人心をしっかりと握ってくれるというか、うん、数年前にね、実は日本来られた時にね、清水寺に来て来られてるんですわ。
そうなんですか。
はい、2、3年ほど前ですかね、コロナの前は思いますけど、はあ、ですけど、まあ本当
あれ直接あれ、
私はちょっとねその時あれでしたけれども、まあ、しかしその方がね本当今命狙われてると思うとね、うん、なんかすごい複雑な思いでございますけれども、ね、
3日間で、はい、まあまあ、ロシアが勝利みたいな、はい、まあ、アメリカのね、はい、バイデン大統領そういう、まあ、そういう感じのことは、まあ、アメリカはずで言ってたけれども、はい、ああいうのを考えたら、はい、アメリカが介入しないとか言ったら、はいはい、ロシアを呼びよけこう読んだようなね、うん、そういうプラン B としてあったようにね、うん、僕はアメリカのシンクタンクにしてすごく思うのは、はい、結果的に天然資源持ってるアメリカがもう、はい、ね、強くなったり、うん、ドルも強くなったり、はい、NATO もまとまったり、はい、武器が売れたり、結構ね、戦争やることによって、はい、まあ、こんなこと言ったら不謹慎なことですけども、うん、まあ、得してる国もあるということですね。
そうですね、俯瞰的に見てね、当然得する国が得する業種、まあ、国っていうのは当然出てくるわけで、まあ、むしろ世界地図を見るときとかにね、うん、そういう構図を見ながら、やっぱり誰が一番得するかっていうのが一番分かりやすい構図ですんでね、
う
ん、
そうですね、はい、そうですね、その時に、はい、こうユニバーサルというもし言葉があるとすると、はい、人種とか、はい、そんな全て超えて、はい、やっぱりこう歴史は未来を照らす鏡みたいなというか、はい、やっぱりこう過去の戦争で、はい、人間は戦争する一つのそういうタナトスという殺し合いも取ると思うんですけども、はいはいはいはい、だからそこを理性と、はい、そして宗教心と、はい、いろんなことを哲学と組み合わせることによって、はい、なんか収められるというか、それがなければ核兵器一緒になったらね、
はい、
もう誰もウィーナーはいませんからね、うん、
そうですね、まあ、人間というのは本当に今先生おっしゃったようにタナトスという人を殺してしまうというその、まあ、原理的な、ね、そうですね、ものがあるというその心理学の話もありますが、うん、だからこそ危うい存在であるということをもう一度認識したときに ね、
そうですね、
だからこそそういうことをしないような世界を作らないかんということをね、うん、毎回認識せないかんいうことなんでしょうね、うん、
僕三十数年前に国連職員になる前に、はい、比叡山で世界宗教サミットがありましたね、
ございますね、
その時参加して、はい、今それすごく思い出すんですけどね、
はい、
やっぱり世界中から、はい、そういうね、どっかに集まられて、世界の宗教家が何かやるっていうメッセージをね、はい、京都というのはそんなできる土地かなと思うんですけどね、ね、
はい、祈るっていう、ね、こと本当大事なんで、祈るっていうのはね、祈って世界が変わるのかっていうような、ね、こともありますが、祈るっていうのは他者を思うということでございますんでね、はい、そういう思いが全世界に通じたら大きく変わっていくということですね、
はい、そうですね、はい、本日のゲストはですね、清水寺の執事法の、森正元先生でした。どうも先生。
どうも。
ありがとうございました。
ありがとうございました。
どうも、はい、ありがとうございました。